兵庫県でひまわりの花のように活躍するゲストを招いてお送りするひまわりラジオ。先週の放送に引き続き、ゲストは一般社団法人神戸国際支援機構理事長の岩村義雄さんにお越しいただきました。本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあ、岩村さんたちが力を入れておられるというのか、ボランティアの中でこういうことを積極的に自分たちがやろうと思っていますということっていうのはどんなことがありますか？
日本の国では食べるものは自分たちの国でできるようにということで、田山湾の復活、田んぼ、山、湾、そういう農林業とともに、先週も少し触れました慶長ボランティアがなされていますが、はい、とりわけ今10年経っていても天然湖で我先に高台に逃れた人々にとってみて忘れることができないのが、やはり助けてくれという人々を振り切って逃げた心のそうした檻があります。でも神戸で阪神・淡路大震災を体験したその幼い時に、また生まれてなかった若者がよそ者が来る時に、自分の家族や親戚やまたご近所に話していなかったその誰にも言っていなかった心の部分を神戸からの学生たちに、夜になると波の音が来るとうなされて眠れないのよとかいうの、東北国連でとうとう、まあ、どんどん話していかれる。そのことを通して若者たちは自分たちは何のために生きているのか、そういう命の大切さということに、まあ、ボランティアに参加することを通して無意に生きていくのではなくて、命を大切に生きていくということをボランティアを通して学んでいるようです。
それはあの被災地の方からすると、なかなかこれまで、まあ、自分でも気づかなかった部分もあるかもしれないし、気づいてて言いたくないとか言えなかったとかね、そういうようなこともボランティアの方だからこそ安心してこう話できたっていう面があるんですかね。
よそ者だから安心して言えるというところがあるんじゃないでしょうか。
知ってる人になるとなかなか帰って言いにくかったり、
はい、寄り添ってくれる人がそこにいると思うね。
ね、こう、まあ、黙ってね、こう私の気持ちとか私の話を受け止めてくれる人がいるっていうのはすごく安心感あるんでしょうね。
そうですね。で
も学生さんたちっていうとね、あの20歳前後のやっぱり若い人たちが多いんだろうなと思うんですけど、
はい、
そういう方たちがこうそういう被災地の方の、まあ、気持ちを受け止めるっていうのもすごく大変だろうな、でもすごく感じることはあるだろうな、その年代だったらと思うんですけど。
そうですね、うん、今までやっぱり学校で、まあ、偏差値を大切にする教育を受けてきてるわけですが、そういう命とか死ということを考えたことがなかったのに、被災地で聞いた時に人生のターニングポイント、転換点になって、今度は自分が何ができるかということで、リュックを担いで寝袋を持って東南アジアへ海外に出かけていくようになられます。
自然に自分で気づいたり感じたり考えたりして変わっていくんですね。
はい、そうですね。
その岩村さんのところで、まあ、ボランティアに参加をされることがきっかけで、その後もずっとそういういろんな活動に取り組まれている方っていうのはやっぱり若い人も多いんですか？
はい、若い人たちが多いですし、今神戸国際支援機構は田山湾の復活、田んぼ山、
はい、
海とかやっていますけれど、それ以外にやはり被災地の応援、そしてマスクをコロナ禍の時に、全国から2万件以上の方が、お寄せくださったものを、発展途上国っていいますか、アフリカ諸国の高値のハードである手作りマスクをですね、送るということで、大学院を卒業して、大学で教えながらもそういう働きに、ついて、加予行基金という形で、従事している若い者もいます。
すごいですね、
はい、
日本だけでなくですもんね。
なんかね、お聞きするだけで嬉しくなります、ね、なんかそういう、ね、若い人たちがどんどん、ね、増えてきてるっていうのは、
は
い、
それはやっぱり日本人が隣の人は何する人ぞで自分だけが良ければ良い、車輪の前にいざまずく、そういう価値観がある中で、日本人も本当に困ってる人がいたら喜んで手を差し伸べるという点で、手作りマスクをたくさん寄 せてくださっている日本人が失われてたものがコロナ禍を通して、コロナを通してこう芽生えてきた、蘇ってきた、はい、ということは私たちの働きにおいてもみんなを鼓舞するものになっています。
本当にそうだと思います。
ひまわりラジオ、
これまで20年間、ね、神戸国際支援機構のさまざまな活動を伺ってきたんですけれども、はい、のこれからの神戸国際支援機構、またあるいはこれからの岩村理事長どんなふうに目指していかれるでしょう。
そうですね、
そうですね、私たちの働きというのはしゃべくりよりも実践で現場主義ですから、まずどういうビジョンを持っているかと言われると非常に、戸惑ってしまいます。ただ弱っている人、怒り、悔しさ、悲しみ、そういうものを持っている方がいれば寄り添っていくということで、縁を通して糸を紡いでいく人間関係、人間、人間というのは人間、人と人との間のこの潤滑油になっていくことができればと思っています。とりわけ日本だけではなく神戸国際、国際とありますから、私たちは特に紛争とか、また病気、交通事故で親を亡くした孤児たち、父親のいない子どもたちがどう生きていくのか、アフリカ諸国においては何になりたいかと問われると、子どもたちは大人になりたいというのです。これは日本人にとってはショッキングな答えです。ですから彼らが大人になることができるために私たちは何ができるか、日本国内の多くの方々に呼びかけて、年金生活者にも呼びかけて、里親になってもらうことを通して、大人になるまで孤児たちのそうした共同生活、5、6人で共同生活ができるところとして、まあ、現在10カ所以上でそういう建物ができています。
その10カ所っていうのは海外？
海外ですね、はい。
でもそういう、こう国際的なことも視野に入れてっていうことになると、今日もねずっとお話しいただいてた若い人たちの力があるっていうのはすごく心強いことですね。
そうですね、はい、そうですね。言葉が、例えばアフリカではアフリカンスとかスワヒリ語とかいろんな言葉があるわけです。また英語もできない、フランス語もできない、そういう若者たちがそうした海外の人々とのネットワークというか交流ができることを通して語学に対して開眼していくというか、そうした中で民間外交が通していろんな国々と仲良くしていくことができる。地球が一つである、人類はみんな一つ兄弟姉妹のように仲良くなっていくことができるために、自分たちが小さな働きを通して寄り添っていくことが、実っていくことができるように、皆様方のご協力を得ながら私たちは応援してこの働きを進められることをできていることを感謝しております。
では最後にラジオを聞いてくださっているキスナーの皆様へのメッセージをよろしくお願いいたします。
皆さん方、本当に日本の人々は心が優しく、そして温かい、そうしたことを海外の人々にも目を向けることができる、そうしたチャンスをぜひ生かしていただく。コロナというのは私たち多くの人々が何から救われるかというのは、何のために生きているのか、死んだらどうなるのか、そういったことを考えるよりも、まず今どう生きていくことができるのか、その生活の乏しい方たちにどう私たちが何ができるか、お箸一本でも、またマスク一つでも人々の心を温かくする大きなチャンスになりますので、ぜひ、神戸国際支援機構だけではなく、いろんな形を通して皆さん方の隣人愛をどうぞ広げていくことをお願いするとともに、また一緒に、スクラムを組んでいけることをお祈りしています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、今日のひまわりラジオ、ゲストは一般社団法人神戸国際支援機構理事長の岩村義雄さんにお越しいただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。